詩編100編、今日は2回皆さん、朗読を聞きになったと思います。いつも唱詩として、礼拝への招きとして学んでいるというか、朗読し、またそれを聞いている詩編100編でありますが、なかなかその意味について、十分に、お話しする機会がありませんでしたので、新年の礼拝において、この詩編の100編の1節から5節までをご一緒に学びたいと思っています。比較的短い詩編でありますけれども、実に内容の豊かな詩編であるというふうに思います。この詩編は大きく分けて3つの部分に分けることができると思いますが、最初の部分では喜びの声を上げようという呼びかけから始まっています。全地を主に向かって喜びの声を上げよう、喜びを持って主に仕えよう、喜び歌いつつ見舞いに来たれ。これが私たちに神様が呼びかけられた呼びかけ、また命令であります。まず第一に呼びかけが全地をと呼びかけていますが、ただイスラエル民族だけではなく、すべての民に対してこの呼びかけがなされております。詩編の98編すぐ前にあります詩編ですけれども、同じような内容がここに記されていますので朗読したいと思います。全地を主に喜び叫べ、大声で叫び、喜び歌い褒め歌を歌え、主に褒め歌を歌え、盾ごとに合わせて、盾ごとに合わせ褒め歌の調べに乗せて、ラッパに合わせ角笛の調べに乗せて、王である主の御前で喜び叫び、海とその中に満ちているもの、世界とその中に住むのよ、鳴りとどろけ、もろもろの川よ、手を打ち鳴らせ、山々もこぞって喜び歌え。この全地よというのは、こういう詩編を読みますと、人間だけではなく、神様が作られた川や山、その他のすべてに対して、その作られた目的が、神を褒めたたえるためである、神に喜び叫ぶためであるということを、この詩編98編では、歌われております。ここに楽器がいくつか出てきますけれども、盾ごとですね。ダビデは盾ごとの名手であったということで、多くの詩編をダビデ王は作っております。それとともに、ラッパに合わせ、角笛の調べに乗せてというふうに、詩編の98編では記されています。今日は少し短くオルガンのことを説明させていただきたいと思います。このオルガンは、この礼拝堂が移って、岸町から常磐に移ってきたときに、買い替えたものでありますが、その前には1977年に、5つのストップって、まあ、レギスターっていうんですけれども、その音色ですね、それがあっただけでした。でもこの大きな街道になった場合に、その5つのストップでは十分ではないということで、このまあ、おそらく20ぐらいのストップがあると思うんですけれども、そのように変えました。で、昔の岸町で使っていたオルガンは、 今宮城県の古川に、の教会が欲しいということで、その教会に、適切な価格で、お譲りいたしました。このオルガン、なぜオルガンを使うのかっていうことですけれども、今日は、あるいは今のコロナ禍では、100人単位で分かれていますけれども、普段ですと、第一礼拝でも200名を超える方々が集ってくださっているわけですね。合同礼拝の場合には300名以上の方がお見えになっているわけです。で、その時には、ピアノではですね、音量が足りないんですね。一つは。300名以上の方の賛美を導くのには。マイクでこう拾って流すこともできるんですけど。そのことができるのは、オーケストラかパイプオルガンしかないんですね。生の音では。で、それで、この教会ではいろんな紆余曲折がありましたけれども、パイプオルガンを入れているわけです。ちょっと音を出していただきますけど、ラッパというのはこれ、おそらく金管ですね、金属の、ラッパーだと思いますし、角笛はおそらく、今で言えば木管的な、角笛でプーっていうですね、そういう音が出てくると思います。ちょっと、オルガニストの方に、トランペット管っていうのはどういう音をしてるか、ちょっと聞いていただきたいと思うので、トロンペーテって言うんですけれども、こういう音なんですね。でもこれだけだとおそらく先ほどの前奏の時に弾いてくださった時にこのトランペット管を使うこともあると思いますけれども、それからじゃあ木管の方ですね。もうちょっと弾いていただけます。で、同じと、タイプオルガンでもですね、そのいろんな、これをこう、いろいろ、奏楽者の方が組み合わせて、その曲にふさわしい、この、ものを、音色を出して、それで、皆さんの賛美を、導きし、また支えているっていうことなんですね。はい、ありがとうございます。ですから昔から楽器を通して、賛美をしていた。今から3000年ほど前にもそういう楽器があったということであります。さて、この2節にはですね、喜びという言葉が出てまいります。喜びをもって主に仕えよ。喜び歌いつつ見舞いに来たれと続いています。普通私たちは喜んでる時にですね、それがこう喜びの声に表されると思うんですが、このようなコロナ禍で、残念ながらその喜びの声を発することができないということは、礼拝にとって非常に苦しいところであります。でも、喜びというのは一体何なんでしょうか。私たちはこのようなコロナ禍の中で、喜ぶことができるんでしょうか。喜びというのは何かいいことがあったときに喜ぶことはもちろんできますけれども、 それだけではなくて、様々な一見苦しいことや想定外の悪いと思われることや辛いこと、悲しいこと、そういう経験の中からこの喜びが生まれてくるんですね。私たちは自分の思いを言葉に表すことができないほどこううめいて苦しんで、そして神様なぜなんですか、どうしてなんですかと言わざるを得ないような事態に直面することもあります。けれども、そういう中で私たちはこの喜ぶことができるわけです。三節を見ますと、知れ、主こそ神、主が私たちを作られた、私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊と歌われています。なぜ私たちが喜ぶことができるか、いろんなことがあっても喜ぶことができるかという第一の理由は、主こそ神であると信じているからです。つまり、私たちがこのお祈りをし、私たちが喜びを持って賛美する、そのお方こそが誠の神であると信じているからであります。主こそ神である。まあ、世界にはいろいろな神々がたくさん人間の思い、あるいは人間の考えによって作られています。でも天と地を創造し、またここにありますように、私たちをお作りになった神様は唯一の神様であります。このお方こそが主こそ神、そして主が、その神であられる方が私たちを作られたというのです。私たちは偶然に生まれてきたわけではなくて、神様が私たちを神の作品としてお作りになったわけです。ですから私たちは神様の作品であります。まあいろんな世界でも有名な画家であるとか、いろいろなこう造形の方がいろんなものをお作りになりますけれども、その時にですね、まあ多くの場合にこれは本物であるという印で、この何かのサインを入れたり、あるいは何かこう印を押したりされていると思うんです。でも私たちもですね、神様の作品として私たちは神によって作られた存在であるということであります。ですから神様の意図がありますし、またその意図を実現するために必要なものは神様が私たちにお与えになっておられるわけです。そしてここに、私たちは主のものである、主の民である、主の牧場の羊であると歌っています。私たちは自分自身のものではないのです。作ったお方のものなんです。自分自身の人生だからどうやろうと勝手ではないかというふうに思うのは間違いであります。そうではなくて、神様が私を作ってくれた、だから私たちは神様の所有の存在であります。ですから私たちは主のものであるということを常に覚えたいと思うんです。そして主の民、主が王であり、民が王である、その王国の 民である私たちは、そして主の牧場の羊であります。前にも読んだことがありますけれども、旧約聖書エゼキエル書という預言書の34章の14節から16節をお読みしたいと思います。ここではですね、この34章の最初の方では、その当時の、イスラエルの指導者たちがこの自分勝手に、自分の欲望のために国民を食い尽くしているという状態が述べられておりまして、後半で神様がもう彼らには任せておくことはできない、私が彼らの羊、私の羊を飼うとおっしゃいました。14節から16節までをお読みしたいと思います。エゼキエル書34章14から16です。私は良い牧草地で彼らを養い、イスラエルの高い山々が彼らの牧場となる。彼らはその良い牧場に伏し、イスラエルの肥えた牧草地で養われる。私が私の羊を飼い、私が彼らを憩わせる。神である主の言葉。私は失われたものを探し、追いやられたものを連れ戻し、傷ついたものを解放し、病気のものを力づける。肥えたものと強いものは根絶やしにする。私は正しい裁きをもって彼らを養う。エゼキエル書34章14節から16節です。神様は良い牧場でイスラエルの民を養う。イスラエルの高い山々が彼らの牧場となる。そしてそこではイスラエルの民は安心してそこに伏し、またそこで神様が与える肥えた牧草地で養われる。そして私、神様が神様の羊である民を飼い、私が彼らを憩わせると言っています。そして具体的に神様が牧草地にいる羊に対して言っているのは、私は失われたものを探すと言っています。イエス様がルカの福音書15章で一匹の羊を探し求める羊の所有者について例えを語っておられますけれども、失われたというのは、神様によって作られたにもかかわらず、神様を知らない、そういう人々を失われたと言っているわけですね。それを探して、この神様の牧場に連れ戻すということです。二番目は、追いやられたものを連れ戻す。これは、権力によって追いやられたり、あるいは自分で勝手に迷い出したりしたものを連れ戻す。元の牧場に連れ戻す。三番目は、傷ついたものを解放する。この解放するというのは、包帯をする、包むという意味ですね。罪を犯して、自分自身も傷つき、周りの人も傷つけている、そういう者たちを解放し、そして癒すということを言っているわけです。から病気のものを力づける。弱さを覚え、病を覚え、力を失っているものを神様は力づける。 また肥えたものと強いものを根絶やしにする、まあそういう訳になっていますけれども、まあそれはまあドイツ語のルター訳ではもう少し違う訳になっています。まあそれをこう管理するというか、しっかりとこの勝手なことをしないように、治める。私は正しい裁きをもって彼らを養うと言っています。まあこれが牧場の羊ということの意味であります。四節になりますと、礼拝への招きがなされています。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ、主に感謝し、皆を褒めたたえよ。ソロモンの神殿が、紀元前の10世紀頃に、建てられましたけれども、それにはこの門があります。門から入って、そして、まあ、いろんなスペースがあって、その中の、まあ、中心に至聖所、神様の契約の箱が安置されている至聖所が一番奥にあるわけですね。で、ここで門から入って、そして感謝しつつ主の門に賛美しつつその大庭に入れ、主に感謝し皆を褒めたたえよ。まあ、私たちは、まあ、それぞれのお家からきっと今日ですね、電車に乗るなり車に乗って、あるいは途中で歩いて、そしてこの教会に来られたと思うんです。まあ、教会に門がありますよね。はい。そこから入って、そして、まあ、ご自分のボックスがある方は、そこで修法などを取って、そして、まあ、エレベーターで来る場合と、階段を登ってくるんですね。階段登るときに、まあ、足元が危ないですので、ステンドグラスを見てくださいというのはなかなか難しいんですけれども、そこに小さなステンドグラスが全部で10個あります。本当は、それを、見て味わいながら礼拝の備えをして、そしてこの3階に来ていただくっていうイメージだったんですね。そして皆さんがこの3階の礼拝堂の大きなステンドグラスを味わいながら、そしていろいろと黙想しながらこの礼拝堂に座って、そして主を賛美する、主の御言葉をいただく、心備えをしていただきたいと思うんです。で、最後に五節ですね。主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで、その真実は世々に至る。この三つの言葉がここで使われています。まあ、そのっていうのはこれは全部主のっていうことですね。主は慈しみ深い。で、これは、まあ、慈しみ深いという言葉はですね、まあ、英語だと good っていう、良いっていうんですね。主は良いお方であるということなんですね。まあいろんな意味を持っているヘブル語の言葉ですけれども、主は良いお方である。意地悪ではない。悪意を持って私たちを懲らしめることはない。善意のお方であり、また私たちに対して親しく、また慈しみ深いお方である。 という意味なんです。主は慈しみ深い。私たちは312番の賛美歌で慈しみ深き友なるイエスはと歌いますけれども、この慈しみというのは良いお方、喜びに満ちたお方、また私たちを友として扱う優しいお方という意味が、主は慈しみ深いという意味です。主の恵みはとこしえまでというのは、この恵みというこの言葉は、これは忠実である、つまり神様がイスラエルの民に約束したことを忠実に真実に守られる忠実なお方である、約束に対して忠実なお方であるということが主の恵みという意味であります。それは常しえまで、これは契約の言葉なんですけれども、神様がイスラエルの民に対して、また新約聖書であればイエス・キリストを通して私たちすべてに約束された、契約された新しい契約が新約ですね。その約束は普通は期限があるんですよね。何か例えば家を買いました、無料で悪いところは直しますっていうのを永遠に建築会社はですね、そういう契約を結ぶわけはないわけです。必ず例えば5年なら5年までお約束いたします。その後は家を買った人がお金を払って修繕してくださいということになるわけなんですけれども、この主の恵み、すなわち神様のが契約をされたのは永遠の契約なんです。だから常しえまで、しかも神様が忠実なお方であるので、私たちは不忠実なことはたくさんあるんですけれども、それでこの契約は変わらない。神様の恵み、神様の忠実さによってこの契約は守られる。ですから神様の側では本当にある意味では不利な、あるいは割に合わない、そういう契約をされているわけです。その主の恵みは常しえまで続く。そして最後に、主の真実は世々に至る。この真実というのは、真理、あるいは信頼できる、正直な、というような意味を持っている言葉であります。神様の真実は、神様の信頼性は揺るぐことがない。神様は正直なお方である。語った言葉は正直にその通り実現する。それは世々に至ると歌っています。この五節の神様のご性質があるので、私たちはどんな苦しみの中や悩みの中でも主に向かって喜びの声を上げることができるわけです。願わくは今年中の、願わくは早い時期にこのオルガンの伴奏に合わせて私たちはもう一度ですね、神様感謝します、あなたを褒めたたえますと、この主の慈しみと 恵みと真実を覚えてこう賛美する時が来るようにと祈っていきたいと思います。お祈りします。父なる神様、ありがとうございます。全地を主に向かって喜びの声を上げようと、今声を上げてあなたを賛美できない苦しみ、また悩みがあります。神様、このようなうめきのような中で私たちは辛い思いをしています。残念な思いをしております。願わくはどうぞ神様、あなたは全能のお方、何でもおできになるお方であり、私たちが本当にこの喜びの賛美をあげることができるように、今私たちをご訓練くださっています。私たちを探ってくださっています。ありがとうございます。願わくはどうぞ神様、あなたを本当に心の底から喜び、賛美し、あなたの慈しみと恵みと真実を歌うことができるように導いてください。このコロナの問題を解決してくださるとともに、私たちのうちにある諸々のものをも整理してくださって、神様を本当に喜び歌うことができるように私たちを作り変えてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。